火曜日のコメンテーターはワラググループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日も 5G の話、
はい、今日も引き続き 5G 時代の到来その2ということでお願いしたいと思います。
はい、
まずは肉眼よりもよく見えると言われている 4K、8K の世界、これがまた進んでいくっていうのを講演で聞いたんですね。
はい、
最新技術をこう各企業で今実験中だそうです。 5G プラス AI で、例えば遠隔制御システムですよね。
はい、
で 5G と例えば 8K を足してこう遠隔診察とかライブビューイングですね、あとこう 5G とロボットを足すことによって災害の復旧だとか、うん、まあこれ実は兵器だとか戦争とか安全保障にも関連してくるんですが、
はい、
そういったことにも活用されると、うん、でもう一つ 5G と 8K プラス AI、 これ3つ重ねると高性能防犯カメラもできるんですね。これすでにもう中国ではできてて、前科のある人のをすぐそれで分かるようになってるというのも、それがいいんだか悪いんだかあの国だからできることですけど、
はい、
でもそこまで進んでるってことなんですね。
はい、
でこの国が2030年代に実現したい未来の姿の中にインクルーシブ社会っていうのがあるそうなんですね。まあ、インクルーシブっていうのはもう社会を構成する全ての人はこう、まあ、多様な属性がありますよね。
はい、
その属性によって排除されることなく誰もがこの国の構成員の一員として分け隔てられることなく地域で当たり前に存在し生活することができる社会を言うわけですね。
はい、
これ 5G かなり活躍すると思うんですよ。今以上にどこにいても働く場所や組織にとらわれず仕事できるようになったり、高齢者はですね健康100年ボディになると思うんですよ。補助アームとか補助レッグってもう出てるじゃないですか。
はい、
その補助アームとか補助レッグ、これも 5G なんですが装着して歩行サポートできるようになるので、すごい便利になりますし、目や耳が不自由でも言語が異なっても翻訳機がどんどん進んでいくので意思疎通ができるようになるんですね。
はい、
まあ、おせっかいロボットができて日常生活の大半はサポートしてくれる時代が目の前に迫ってるって考えた方がいいんだなと思います。
はい、
まあ、この他コンセントとかですね充電器などなくてワイヤレス充電が一般的になるっていう話もお伺いしました。
はい、
そして今回とても大事だと思ったのはローカル 5G ってご存知ですか？
いや、これ知らないんですけど、
ローカル 5G のお話があったんですよ。はい、5G の関連の技術革新で最も私懸念とされる問題の一つとしてですね、都市部と地方の格差が広がるのではないかという問題なんですね。
はい、
まあ、現在の大手民間通信各社への、まあ、法律ですね、決まりとしては2年以内に全都道府県で 5G サービスをとりあえず開始する。
はい、
もう一つが5年以内に全国の 50% 以上の面積で 5G を使えるようにするとしかなってないんですね。ということは民間の発想でビジネスライクに考えていくと人口の多いところに関連して5年後に地方は例えばですよ県庁所在地などだけに使えて、まあ、あとは東京一極集中首都圏集中という状況にもなりかねないということなんですよね。
はい、
まあ、さらにそういうことになれば、まあ、富山とかですね地方にとっては大問題になってくるわけですよ。
うん、
例えばですよ仕事も大都市に集中するのでそういった新しい仕事ですよ、
はい、
時代にあった若者の流出が止まらなくなると私は思いますね。そこで国はその対応策としてローカル 5G という地域の企業や自治体などが独自に構築する 5G を活用して地方を中山間地域も含めて 5G 化するという考え方なんですね。うん、
はい、
こうなればいいですよね。5G 構築にいくらかかるかなどは、まあ、詳細はまだ分かってないとか発表されてないんですが、
はい、
これを進めていく必要があるということをリスナーの方はやっぱりちょっと意識しておいてほしいなと思うんですね。
そうですね。
と同時にもう一つ大きな懸念材料があって、それは軍事利用問題なんですよ。
はい、
1平方キロメートルあたりに例えばですよ100万台のドローン兵器と同時接続できることになるんですね。しかも低遅延なのでリアルタイムに遠隔操作ができるということなんです。これ怖くないですか？
そうですよね、
映画の世界ですよ。
うん、
サイバー空間で 5G を制することは経済の覇権はもちろんですが安全保障の面で圧倒的優位に立てるということを理解しておいてほしいんですよ。
はい、
つまり今の米中の貿易摩擦の根幹は私はここにあると言っても過言ではないと思うんですよ。
うん、
現在 5G の技術面でのシェアっていうのはすでに中国が 50% 握ってるんですね。
はい、
その代表が皆さん最近ご存知の民間企業のファーウェイさんなんですね。ファーウェイの世界シェア拡大というのは中国の国家プロジェクトだと考えるべきなんですよ。うん、アメリカが同盟国などに対してファーウェイの通信機器を使わぬように求めているのもおそらく警戒心からに違いないんですね。
はい、
ファーウェイが 5G の覇権を獲得し他国の安全保障を脅かすサイバー兵器として軍事転用の危険性を拭いきれないということが考えられるんですね。
はい、
5G は平和利用すればとてもワクワクドキドキする夢の移動通信システムですが宇宙開発などもこれ絡んでくるんですが、
はい、
軍事利用するということになると 大変こう安全保障的に危険極まりない時代に突入するという現実もあるということを国民の皆さんは知っておくべきだというふうに感じています 。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんでした。